か。
はい、お待たせしました。
こんばんは、
俊太郎。お待たせ。
ありがとうございます。
4年待った俊太郎、
どんぐらい、まあ集まってから1時間半ぐらいですかね。
そうだね、
うん、じゃあと言える。
そうだね、
その念願の、じゃあ
はい、
お願いします。
こんばんは、俊太郎です。
まもるです。
大好きです。
深夜のファミレスです。今夜は漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
はい、
はい、
待ちましたね。
待ったね。
でも僕は楽しかったですよ。
あ、よかった、
本当に、
はい、
よかった。
久々に会って、楽しい時間を過ごしてるという認識ですよ、
ね。
うん、もちろん
なんか少しずつさ、やっぱ後から文面で切れてくるタイプの人の態度になってたもんね。
ちょっとね、怪しいなっつってね。
いい、そんなことない
です。会話流す感じとかね。
僕はちょっと一旦黙ってましたけどみたいな
感化できない発言がありましたとか言って
後から言うんかいみたいな。
録音とかしてるタイプだね、あれ。
あー、そのタイプね。
証拠取ってるってこと
か。そのタイプか。
さっき iPhone ずっといじってるし。
いや、準備してるんじゃないですか。
あー、すいません、すいません。
そうですよ。
今日何ですか？
今日は、はい、あの前回の収録の時に、漫画の源流といいますか、何をきっかけにっていう話をしてたら、はい、3人とも割と初期共通として見ていた作品があったので、その作品についてお話をするという回でございます。
じゃあその作品発表してもらえますか、
ポケットモンスタースペシャルです。
ポケスペ、
ポケスペ、
ポケスペ。
はい、前回のその公開した番外編、どうしてこんなに漫画が好きになったのかっていうやつで、まあ、漫画を読むようになった原理を教えてくださいとか、はい、ポケスペ読んだことあるなんていうアンケートも取ったりしたんですけど、
Spotify の機能でね。
あ、そうです、そうです、
はいはいはい、
ポケスペ読んだことあるに関してはですね、あると答えた人が 29%、ないと答えた人が 71%。
意外と年代なのかね。
年代かね。
なのでいつもは割と一緒の傾向があったりすると思う、俺たち3人と。
今回は新たな、
本当、ね、
ブランニューな。
そうだから、知らないよっていう人がたくさんいる前提になるかもしれないですね。
なるほど。ポケットモンスターはみんな知ってるんだろうね、きっとね。
そうだ ね、ポケモン自体は皆さんご存知なんじゃないでしょうか。
ポケットモンスタースペシャルという漫画は触れてこなかった。
なるほど。
はい、
あ、で意外、結構偶然だったんだね、本当に3人が3人とも読んでたっていうのは。
確かにそうね。
ね、
そう
かもしんないね。
でもかなり共通言語な気がする、自分は。同年代の人で、漫画とかアニメ好きな人は、あ、ポケスペみたいな話になりやすいと思う。
本当に。
でも年齢はあるかもしんないね。
あ、確かに年齢はありそうだね。
ジャストこのマイナス1プラス1の年代なんじゃない。
そうだね、そうだね。
90年から92年ぐらいの生まれ年の人たちがポケスペ読んでたんじゃないかな。
かもね、かもね。
そうかそうか。じゃあちょっと魅力伝えれるね。
そうだね。
ち
ょっと気合
い
入れてね。
だってしかも今回あれじゃないですか、3人とも読んできたんじゃないですか。
いや、何より俊太郎、そこじゃないよ。俺と俊太郎はいつも読んでるし、
ね、
話してる、
うん。
そうでしょ。
そうだね。
今3人ともっていう表現じゃない。
確かに。
うん、だからそこは柔らかく。
一人
優しさでしょ今のは。
一人がやっぱ読むっていう行為。なんだら。どこで見つけたっつって買ってたもんね。
そうだね。
そうですよ。
びっくりしたわ。
そうです。そこにありますからね今ね。はい。
いやだからそんなことって、なかったじゃん。
ない。
ブルーピリオド以来よ。
確かにね。
そうかもね。
そうだよ。
ブルーピリオン以来かも。
紹介作品に対してこんなに能動的なのは
ないんだから。
トギがあんな。え、アヒルの空とか。
違う。あのトギある理由は、あのリスナーの方が X で、そのちゃんとなんかそろそろ読んでほしいですみたいなのを受け取っちゃった俺らがいる。
そうだよね。
あ、確かにやっぱそう思うんだ。
俺も見た。
そろそろ読んでほしい。
いや、いい加減読んでほしいから。
正確に言うと。3人ともポケスペ知ってる状態なんですけど、はい、じゃあこれっていつものフォーマットと全く違うじゃないですか。
そうだね。
紹介するフォーマットと。
確かに確かに。
でも今回意外と知ってる方が少ないかもという状況で、
はい、
どうやって進めていきますか。
そうだよね。なんかまあ、おのおので持ってきたシーンだと話はあるけど、あらすじっぽい話って、一応概要
話
いいかな。
あらすじはポケモンだから。
ポケモンだもんな。ポケモンだもんな。
ポケモンめっちゃ。
確かに確かに。
どこのシーンが好きとか、誰の感じが好きとかの話にしよっか。
まあそうだね。そうだね。
それでいきましょう。
いきましょう。
はい。
はい。
じゃあせっかくだから守さんに切り開いてもらえますか。
あ、でもこの刃は最後持ってきたい俺は。
わかりました。
オッケーオッケー、最後
大
なた。大なたね。
この大なたは最後持っていきたいよ。
了解了解。
本当、じゃあ僕がくすぐり程度の。
はい。
あ、いいですか。
ちょっとお邪魔していいですか。
お願いします。
はい、やっぱ僕は、はい、榊が好きですね。
ああ、わかります。
榊。時はジムのリーダ ー、ロケットのボス、榊、
うん、
これね、ゲームしてると、はい、なんか目が優しそうなおじさんか、
うん、
目が怖いおじさんでしか榊、
うん、
の存在感ってあんまないんですよ、
うん、
ラスボス的な感じでもありつつ、うんうん
うん、
でも結局ゲーム進めると視線の出てくるんじゃん、
うん、
だから榊って強いけどなんかあんまり存在感ないなって、
そうね、確かに
ゲームしてると
先の敵がいるから ね、
思っちゃうじゃないですか、
うんうん、
いやでもこのポケスペでは渋い、
はい、渋いよね、
すごいね、
かっこいいんだよね、
かっこいい、うん、
やっぱりそのイエロー編のラストだよね、
うんうん、
ありますね、
榊のかっこいいところは
榊
全部持ってたと思う、
解散しちゃってさ、
うん、
いろいろあったじゃん、
うん、
で、まあ、その四天王編があって、うん、最後そのマチスとかさ、
うん、
がさ、おボスみたいな、
うん、
言ったら、いや待てと、
うん、
お前ら実力が伴ってないから、
うん、
まだ悪の組織としては再出発できねえぞって制するじゃないですか、
うん、言いますね、
あの時にいやかっこいいこいつと思ってい
やかっこいい
ポケット手突っ込んで、
ね、
うん、
うん、
ずっと同じポーズしてる榊
背広みたいに着てな、
いやそうそうそうそう、ね、タートルネックっぽいの着て、ちょっとやっぱ一人だけゴッドファーザーだもんね、世界観、
ああ確かにね、
そうだね、
イタリアのマフィアっぽいんだよね、
ああなるほど、ね、上品なというか、
そうそうそうそうそう、はいはいはいはい、決してなんか略奪とかしたわけじゃなくて
悪を極めようとしてるみたいなね、う
ん、その遊びとしてるのか分かんないけどね、
あ確かに
ね、なんかすごい悪っていうものとかに対してのなんかかっこよさを感じてしまう。
わかる。
僕はね、榊好きですね。
わ、うん、いいっすね。
はい、
確かに、だから、まあ、最初の方に触れた漫画だとしたら、最初に触れたその悪役のうちの一つが、うん、これはポケスペの榊だったっていう。
確かに。
こっちだよね。
ああ。
そうだね。榊、株を落としてないよね、このストーリーを通して。
うん、確かに。一度も落としてないんじゃない？
そう。
いや、落としてないよ。
レッドに負けたりとかがあっても、うん、でも別に榊が弱いっていう風にならないというか。
ならなかったね。
いやそうね。
不思議な男よね。
いや不思議な男。
でもあの立ち振る舞いとかちょっと憧れるね。
うん、かっこいいね。
榊の。
榊のね。
いやすごい。
だポケスペじゃないと、うん、その愛せなかったかもしれない。榊のことを、
うんう
ん。ポケスペ読んでなかったらただの地面タイプのリーダーとして。
ね、うん、しかもあんま強くねえかみたいなね。
意外と勝っちゃうな、ね、みたいな。うん、そういうことじゃなく
違うんだよ、
やっぱジムリーダーたちはかなり僕は好きですけどね、
わかる、うん、ジムリーダーたちいいっすよね、
あの人いいしね、あの人、
ね、あのカツラ、
カツラ、
あ、はいはいはい、
カツラがめちゃくちゃかっこよく描かれてる、
かっこいいよね、
かっこいいんだよ
ブルージーなんだよね、
ブルージーだね、
一人一人間が違うもんね、
なんか一人だけ違うやつことやってんだよ、だから
そうそう
そう、
で本編の中ではミュウツー、うん、
はい、
ニネヒフがなんか自分の細胞が移植したのかな、あれ、
そうそうそうそう、
そしたら逆に入られちゃって、
うんうん、
右手かなんかがもうミュウツーの居場所を知らせるレーダーみたいになってて、
うん、あのもののけ姫的な感じだったんだよね、
明
日かみたいな、
ね、
明日かだね、
明日かだよね、あれ、
明日かやってたね、
カツラが明日かやってるっていう、
そうそうそう、だからすごいなんかちゃんと責任を感じてて、自分の好奇心のまま、うん、研究をしたいって意思のままロケット団に加担したこと、
うん、
それに対しての反省もあり、
うん、
責任を全うしようとする、うん、ちゃんとした大人だったね、
いや確かにね、ちゃんとしてるね、そこのストーリー、ね、
だからレッドとかさ、
うん、
その主人公たちのちょっと若い子たちに対する接し方とかも、うんうんうん、大人だったよね、
確かに大人だった、
ちなみにあの榊の素顔が見れるシーンあるの知ってます？あのイエロー編の途中で、
うん、
あの榊がなんかね岩の吊り橋の上で特訓してるっていうシーンが出てくるのよ、うん、ミュウツーの特訓してるって、
はいはいはいはい、
そしたらあのメガネとあのつけひげない、
あカツラ、
あそうカツラ、うんうん、カツラって言ってた、あ、うんうん、サガキって言って
た、うんうん、
そうカツラ、カツラ、カツラの素顔が見えるシーン
って
あるんですよ、
どんな目してたんだっけ、覚えてないわ、
いや意外と目大きいみたいな、
あキラキラして
る、メガネかけてなくってあのスキンヘッドじゃなくて後ろに噛み合って、うん、 て、でポロシャツみたいなの着てて普通のおじさんっていう感じなんだけど、ね、でもこれって実はゲームに準じてるっていうか、
うん、えそうなの、
カツラの公式絵って、まあ、俺たちがよく知ってるメガネかけてるやつと、うんうん、そのポケスペで描かれてる2つが実は存在してて、その最終的にカツラとして採用されたのがそのメガネかけてる方なんだけど、うんうん、初期設定はそのメガネかけてない後ろ髪のやつ で、
いい、ね、
でこれが実は没絵だったんだけど、だ、うん、何かの手違いで何かの設定資料集というか攻略本みたいに乗っかっちゃったから、うん、当時はカツラっていうと2種類の顔あって、誰やねんこのおっさんみたいになったネタを漫画で拾って、実はカツラって同じなんだよっていうのを描いてたらしい。
面白
い。1時間半貯めてたこれ。
そうだよね。
うん。僕らがライジンみたいなね、こう。
すげえ、ちゃんとした面白い話です
か、すごい面白い話。ね、
すげえ。
おお、いいね、いいね、いいね、いいね。
あ、そうなんだ。
そう、そういうのがあったらしい。
面
白い。面白いね。
そういうのを交えると、知れるとね、楽しいね。
あ、楽しいよね。
僕は結構、その、大人陣にグッと来てたけど、俊、うん、太郎は、
うんうん、
俺も大人人の方が好き、うん、だからやっぱ榊いいよなとかってあるんだけど、うん、俺がグッと来てるポイントは今の話もそうなんだけど、このポケットモンスタースペシャルって、ま、ゲームと同じストーリーっちゃストーリー、
うんうんうんうん、
だけどゲームだと描かれてないことをある意味創作というか、うん、設定として付加してるじゃないですか、うん、そこがもしかしたら本当にこうだったのかもしれないっていうのがすごく子供ながらになんかワクワクしたというか、これが印象残ってて今でも、だからそのミュウツーってどうやってできたみたいな話が、人工的にできたものっていうのは実はカツラがとかロケット団がやってたからなんだとか、あとそのマチス夏目京とかは悪のジムリーダーで、で一応さ、こう今回僕たちがこう聞いた読んだのって、うん、青緑、うん、赤のところとイエロー、うん、まあ、7巻まで読んだじゃないですか、うん、でこの後金銀につながっていくわけだけど、うん、確かイエローの最後って榊と京がいなくなった、
うん、
でマチスと夏目は帰ってるみたいな感じだけど、確か金銀の時ってさ、石
英
地区ジム、あの、うんうん、今日のジム、
はいはいはい、
で今日じゃないんじゃなかったっけ、
ああ
ちょっと覚えてないな、
いやそうかも、いやなんかねそれあるかも、ちょっと
金銀ってさ、うん、関東地方にも行けるじゃん、
行ける、う
ん、でその時に関東地方行った時のジムリーダーがちょっと
違います、本当だ、
違うんだよね、
変わってるんだ、
あのね今日、あの、アンズっていう、
うん、
今日の娘。
ああ
で、今日は、金銀では四天王になってん
の。
で、今、ここ記事だと書いてある。
待って、読みた。なんで四天王になってんの、今日。
確かに、
ね。確かに。
確かにね。
でも、そのゲームのストーリーを成立させるために、
うん、
漫画も調整が入ってるっていうのが、うんうん、すごい、あの、あこうだったからなんだよ、自分で納得できちゃうことがすごく多くて、で当時ってさ、ピカチュウって空飛ぶピカチュウと波乗りピカチュウっていうのが限定版で配信されたりしてたけど、その波乗りピカチュウは、はい、なんで波乗れんのみたいなのは、うん、こう漫画の中では身代わりを使ってやっていたからだとか、
ありましたね、
あれよかったね、
うん、
そういうストーリーで、実あのブルーとかもさ、うん、途中から出てくるけどさ、うん、実はその大きい鳥が嫌いで、うん、っていうので最初から描かれてるのが、うん、あの金銀版のホウオウが描かれてる街だったりするとか、うんね、意外ともう将来のストーリーが分かってるから、うん、それを逆算して辻褄合わせるストーリー設計っていうのはめちゃめちゃワクワクしたし、今回改めて読んだけど、うん、あいいな
あ、
そうそう、うん、こうだった、むしろ俺の中のポケモンってこっち側のストーリーに調整されちゃってるから、う
ん、あれ頭の中でね、そ
うゲームでは違ったんだっけぐらいの、
うんうん、ゲームに明確なストーリーってないもんね、うん、その辻道はあんじゃん、
うん、
何をしていくかっていう、うん、課題を解決していくっていうか、
うんうん、
だからその 人間味が出るやんね、うん、彼らのストーリーがあって、はいはいはい、
そうそうそうそうそう、
そのあの余白みたいなのがめっちゃ埋められてる感じするよな。
そうそう、
ね、でそれによってまた生まれるよね、
う
ん、ってことはみたいな、
そうそう
そう、元の方のストーリーっていうかゲームの方が、うん、の想像がもっと膨らむっていうか、
あ確かに確かに、
めっちゃ膨らむんだよね、
なんかすごい相互作用だったよね、
うん
うんうん、
またゲーム社になったしね、やっぱあれで、
わかるね、ね、今向きシティでゲームでロケット団にシルフカンパニーが占領されてるっていうのが、まあ、実際ゲームであるけど、うん、なんでなんだろうっていうのが、うんうんはい、実は夏目もロケット団だったからっていうのになると、
うんうんうん、
ああなるほどねっていう、
普通にむっちゃストーリーおもろいよな、
面白い
そのなんつうんだろう名前もいいじゃん、全部
ね、
うん、
面白いだよなそれな、
ポケスペでアニメ化してほしいけどね一回、その
それね、
一緒だよね、
そうそうそう、
ちょっとクオリティ高くっていうか、うん、制作注力してやってもらったら、ね、ネットフリックスとかアマプラみたいなところでやってもらう方がいいかもしれない、
なんか絵が動く感じの、
うんね、
アクションだな、入りそうだよね、
入りそうな感じ
だって、ポケモンバトルもポケモンバトルっていうか、なんか普通の戦いだもんね、うん、ポケモンを使った戦いをしてる、
ね、いや確かにね、そこに技目を当てはめて
る、ダイレクトアタックめっちゃしてもね、
そう
とにかく直接攻撃してるもんね、
ボコボコにするもんね、
殴るやるんだよな、ね、
でも俊太郎がさ、さっきちょっと雑談中に言ってた話もすげえなと思ってさ、その、全然気づかなかったけど、もしかしたらこの作品の中で、あの、なんだっけ。
ああ、ポケモンと技を全て出すようにしてるっていう。う
ん、ポケモンと技を
要は151匹全部種類と、あと技ももっといっぱいあったじゃない。あれを全部実は、あの、漫画の中で出すように、
こ
う、
設計してるんだって。
設計してるっていう説が。
すごくない？
あるらしくて。
151匹出てんだ。
だから、7巻までに150匹出てて、多分、金銀の方は、金銀の方で増えたのが全部出て、っていう風に。
すごいよね。
あ、ほんと？
うん。気づかなかったよね。
全然気づかなかった。
気づかなかったよね。
うん。
いや、だからすごいよく設計され
てるかも。
ね。
そう。
サファリパークのとことかさ。
うん。
ね、
おう、ウツボ、
ああいたね、
さ、懐かしいとか思って石ぶつけたりしてね、
いたいた、うん、あったね、
あったって思って、
すごい、
すごいねそれ、
そう、そういう風に、まあ、守るも言ってたけど、うん、その原作と作が分かれてて、うん、それぞれがすごい注力してやっているっていうのは、
うん、
現れてるのかもしれないよ ね、 そうそうそうね、
熱感じるしね、なんか、
うん、
そのキャラクター人に対するさ、生き生きレベルっていうか、
うん、
やっぱレッド出てきたら嬉しいっていうか、
そうだね、
やっぱこいつの腹、ね、えぐいなってなるもんね、来る時はやっぱレッドだわみたいな、
ね、
やっぱりポケモンっていうメガヒットコンテンツで漫画化するってなったら、
ね、
生半可じゃなかったんだろう ね、
ね、そう、
しかも一番売れてる時期でしょポケモンが、
そうだね、
そうだよね、96年7年とか、
でもそう思うとポケモンの漫画ってさ、やっぱピッピーのやつとか面白かったじゃないそのむちゃくちゃすぎて、
むちゃくちゃ
ピーピーって、
そうそうそうそう、コロコロのやつね、むちゃくちゃ笑ったもんね、くだらねえと思ってピッピーってああいう顔だっけって思っちゃうぐらいだったもんな、
いやそうだから、その話聞いてやっぱすげえなと思ったのはさ、うん、そのあの、ある意味制約がちょっとあるわけじゃない、その、なんかのオーダーだったのかもしれないし、自主的にそうしたのかもしれないけど、うんうん、ポケモンを全部出すとか、
ね、
技を全部出すとかっていう話と、で、プラス、その、ゲームをやってる人たちも満足させられる、ゲームとの連動性もなきゃいけないし、うん、かつても漫画としてもさ、ちゃんと面白くしなきゃいけないみたいな、うん、結構いろんなこう、要件がある中で、すげえいいバランスで多分作ったっていう、で、しかも、難しくできないって話を、
そうだよね。
ちっちゃい子向けの漫画だから、とかいろんなこう要素がある中ですげえバランスよく作った漫画だったのかもって今話しきれて思った、
確かに、やっぱそうな、ブルーイエローの役割って、うん、レッドグリーンに用いない人間性たちだもんね、
ああそうだね、
クールとホットなわけじゃん、どっちかっていうとグリーンとレッドは、
うんうん、
まあ、狡猾というかずるい人がいたりとか、
うん、
じゃしい人がいたりっていう、うんうん、
そうだね、
その人間の多様性みたいなのもちゃんと
ね、
あそこで
4
つ表してるもん ね、
ね、確かに確かに、
それやっぱすごいな、
すごいよね
ポケスペ、
いやすごいよ、
必修にするだって日本の歴史の覚えも大事じゃない、ポケットモンスタースペシャル、
ポケットモンスタースペシャルね、
やっぱ優しくなるしね、
そうだよね、確かに、 だからさ、これそうちらっと思ったのはさ、全体を通してのちょっとテーマみたいなのもさ、あのポケモン の, そのバトルとか、うん、あの成功みたいな話というよりは、うん、だ主人公の最初のレッドはさ、あの最初にピカチュウが仲間になる時って、うん、なんかピカチュウ最初仲悪いんだけど、
うんうんうんうん、
全然言うこと聞いてくれない、うん、ボコボコにされる。その後にピカチュウにサトシが、いやでも俺の言うこと聞く義理なんて確かにないもんなみたいなことをピカチュウに言って、そっから心が通じ合って一緒に戦うみたいな、なんかちょっと友情みたいな話が多分テーマになってたりとか、あとイエロー編だと、イエローってあのこう自然自分のパワーでポケモンチューする力があるじゃない。
ある
で、それを最初に見たグリーンがあのイエローに対してあの思ってることをこう語るんだけど、うん、あの基本はこのポケモンバトルで奪い合う世界なんだけど、イエロー、この子はその与えるっていうことを力にしてる子なんだみたいなことを言うわけ。
面白い。
そう、結構ちゃんとそういうのがさ、テーマ設定にしてるから、なんだろう、さっき言ったなんだろう、
分かる分かる、
うん、その全体としてちゃんとこう軸があるっていうか、うん、みたいなことなのかなみたいな。
だって渡るとかもさ、いやポケモンにとって人間害悪だっていう極端な思想なんだ、うん、だからそのこれはこの世界において今世界で起きてることに近いことだよね、う
ん、あ
その思想があって、このバトルって奪い合いじゃないですかって、イエローが、
うんうんうん、
傷つけ合ってるし、うん、みたいな、その変化も怖がってるもんね、
うんうんうんうん、
イエローはその進化することに対して嫌がっていたりとか、
う
ん、だから別にイエローの思想が全てイエスじゃなくて、
はいはいはいはい、
下に抗ってもいるという、なんかすごいこう、うん、めちゃくちゃこの視点から見ると、
うん、
面白いよね、
ね、面白いね、
めっちゃ人間のやり取りだなって思うっていうか
すげえなんかね、アタルはなんかそのね、優勢思想の独裁者っぽいな。
なんか環境破壊で地元のポケモンたちがやられてたみたいな。
ね、あ、そうだったっけ？
そう、
そういうストーリーなんだ。
一瞬回想シーンみたいな出るのよ。
そうだね。
そう、そこでミリュウとかが多分石油とかにやられて、動物たち、要はそのポケモンたちが環境破壊で生きていけなくなったことに対して怒ってるみたいな。うん、だから、
なるほど、
人間なんてって、もうこの世界に必要ないんだって、
はいはいはいはい。
超極端な思想を持ってるとか。
はいはいはい。
なんかその感じとかはめちゃくちゃ、うん、そう、社会派でもある漫画なんだと思う
意外と
今ここで解いていくと、
確かにね、うん、実はね、
うん、異なる種族たちの共生の話でもあるわけじゃん、うん、
はいはいはい、
ポケモン自体が電気タイプ炎タイプってさ、
うんうんうん、
まあ、分かりやすく明確に見せてて、
うんうんうん、
その人たちがどう共生していってんのかみたいな。
なるほどね。
ああ、
そうかそうか。だから子供なりに、その渡るみたいな一見すげえ悪いやつでも、いや、そこに何の過去があるんだっけみたいなことをちゃんと説明してあげる。
しかも一瞬しか映んないけど、なんか、はいはいはい、だからか、みたいな、
う
ん。異常にこいつ言ってたけど、そういうことがあったんだとか。ああ、そう思うとグリーンが、うん、そのイエローに対して、
う
ん、ある意味メンターの役割というかさ、
うん、
をするじゃん。それも成長だもんね。うん、自己研鑽とか、
そうだね、
しか自分の世界にしか興味なかった男が、
はいはいはいはい、
その下の人間が現れて、うん、年齢的にも、
うん、
その人を教育するっていうことによって、
確かに
その人格として、
そうだね、
そのなんで、
うん、
ものすごい漫画じゃない、
そうだね、
うん、
最初はもうね本当に打ち負かすことしか
考えてない、しかもストイックの鬼だから、
そうだよね、
鍛えることが全て、うん、強いことがとか、
そうだよね、
そういう人が教育をするっていうことが起こってるんだろうね、
はいはいはい、もう社会人5年目ぐらいに入ったなみたいな、
そういうことね、営業じゃなくて営業で結果出しまくったやつがちょっと感じになってもらって、一世チームだなってみたいな、俊太郎これ
あれグリーン、
あれ
グリーンだったのかもしれん、
あでも今日ホワイトだけど僕がめっちゃ白いけど、そういうことかもしれないね、
なるほどね、確かにちゃんと成長があるね、キャラクターにね。
成長あるね。
成長はすごい感じる。
いや、確かに確かに。
面白いね。
いや、面白いね。思いのほか、なるほど。
モールの好きなし、あれは？シーンとか？
俺はね、ちょっと、もうちょっとポップなところに逆モデルするんだけど、
いいね、
あのやっぱ、バトルがさ、
うん、
あのさっきもそのゲームを補完してくれるみたいな話あったじゃない。うんうん、やっぱそれで、こう、ちょっとベストバウト俺の中での、
あ、いいね。
紹介しようかなと思って、あのね、俺もやっぱグリーン好きなの。
グリーン、ね、
グリーン関連のバトル、やっぱグリーン切れ物だから、
切れ物だね、
好きなんだけど、うん、一番ねやっぱね、これ改めて読み返してて、あ昔もこれ好きだったなっていうのが、3巻とか、まあ、3巻というか、最初の赤緑青編の最後のポケモンリーグ決勝、レッド対グリーン、名勝負なんですよ、
名勝負、
名勝負なんですよね、
めっちゃいいよな。
そうで、その中でレッドのカビゴン対グリーンのカイリキっていう戦いがあるんだよ。
わかるわかる。
あれがね、めちゃくちゃ良くて、あのね、その裏を書いて裏を書いて裏を書いて最後結果が出るっていうのを、あのポケモンでやるっていう、
そうね、
かっこいいみたいな、小学生だから
に、確かに、
のがあって、
どんな戦いだっけ。
あのね、まあ、まずね、そのカビゴンがバーって出てきて、でメガトンパンチみたいなのを、ね、別のキャラクターにするんだ、リザードンかなんかにしようとしたら、リザードンちょっと HP 減ってたから急いでグリーンが下げて、そこにこう怪力を出現させるわけ、パワー勝負だっつって、
押し合い、
そうで最初黙々ってこう煙が出てるから何が出てくるか分かんないんだけど、こうメガトンパンチが受け止められるわけ、まず2本の腕で、よしじゃあ今度メガトンキックだって言って、カビゴンメガトンキックするんだけど、さらに2本腕が出てきて、キックを受け止めて、怪力だみたいな感じで、まあ、始まるわけね。
はいはいはいはい。
で、そしたら、その後、まあ、怪力が技の地獄車っていうのをさ、繰り出して、っていうか、地獄車ってこうやってやるんだっていうのを、漫画で知るんだけど、なんか、4本の腕でさ、こう、持ち上げて、カビゴンを頭の上でぐるぐる回すっていう。で、その後、床にバチンって叩きつけるのよ。叩きつけるって技でね。そうすると、カビゴンがバキーンってこう床に、あの叩きつけられて、床がね割れるのよ。パコーって割れて、
重たいしね。
そう
カビゴンも
重たいから割れて、で、あのいよいよカビゴンやばいなみたいな感じになってくるから、グリーンがそこでとどめの空手チョップを あの怪力に出させるの、
はい、
でそれに対して実はでもレッドはカビゴンに硬くなるって技を指示してて、
防御力アップする。
防御力アップする。
ゲームではね。
ゲームでは。で、漫画では硬くなる。めちゃくちゃ強い技なんだけど。
めちゃ硬くなる、ね。
めっちゃ硬くなる。あ、レッドが硬くなるを仕込んでいるみたいな。これに空手チョップをしたら、怪力が逆にダメージを食らってしまうみたいな。
硬、ね、すぎるものにやったら。
そう。やってるんだけど、いざ空手チョップをこう、怪力が繰り出したら、カビゴンじゃなくて、隣のその割れた岩に空手チョップするっていう。
はいはいはいはいはいはい。
そしたら、その割れた岩がね、ちょうどね、長細い岩なんだけど、うん、片方に、その端っこにカビゴンが乗ってて、うん、もう片方の端っこに空手チョップするんだよ。
まさか、あの原理
テコの原理。
あ、出た。
テコの原理。
俺、これで覚えた。俺、ポケスペーテコの原理覚えた。
これね、ブルーが言うんですよね。うん、あ、テコの原理だとか言って。うん、そしたら、そのテコの原理で、空手チョップするから、もう片方の端っこに乗ってるカビゴンが、思いっきり上にバーンって、うん、跳ね上がって場外に投げ出されて KO みたいな。
なんか天井だったんだっけ。
いや天井から外に抜けちゃうんだよ。
抜けちゃったっけ。
そう天井抜けちゃって、うわマジかみたいな。だからその怪力の空手チョップに対して裏で仕込んでた硬くなるも読んだグリーンが あえて違うところに空手チョップして倒すっていう。
グリーンだね
話で終わりかと思ったら、レッドはそこまで対応するんですよ、
うん、
最後もうカビゴンじゃない、怪力の勝ちだと思ったら、うん、上からカビゴン降ってきて、ステミタックルだっ
つって。め
ちゃくちゃだよ。ステミタックルだって言って、うん、あの、怪力にステミタックルを真上からして、あの、カビゴンの大逆転勝利みたいな。
めちゃくちゃだよ。面白すぎだろ。
面白いんですよ、これ。ちょ、これね、ちょっと漫画で読んでほしいんですけど。
漫画で読んでほしいね。これスピーディーだしね。
そう、スピーディー、すごいスピーディーなんですよ。
確かにテンポいいね、全
然。テンポめちゃくちゃいいから。っていう、なんかね。あのゲームの あの単性では味わえない
味わえないね
味わえない
硬くなるってそう使えんだっていうね
そうそう使えるんだみたいなあ空手チョップ床にやるんだみたいな話とか
それワクワクするよね
ワクワクする
んですよね自分がもしポケモンバトルをやったら確かにこういう使い方ができたらいいんだろうなって、
う
んね、
そうそうそうそう
さっきシュンダレ言ってたさ、
うん、
その余白部分というか、
うんうん、
想像させてしまう部分を作り上げてしまってね、
はい、
この漫画がね、
うん、そうなんですよ
いいね。バトルね。
そうそう、バトルがいろいろあるからね、おすすめだね。
そのさ、余白部分でさ、うん、俺が2個気に入ってる、まあ、辻褄合わせっていう部分と、あと、まあ、リンクさせてくれたっていう部分と、1個ずつなんだけど、はいはいはいはい、辻褄合わせとして気に入ってんのは、あの、坂木 期いるじゃない、うん、そのさっきいいよねっていうジムリーダーとして強くって、うんうん、でもなぜかスピア出してくる、
はいはいはい、
なんかゲームであ
ゲームでもあれ出すんだっけ、
ゲームでスピアいて意味わかんないの、
あ
なんでこんな雑魚ポケじゃないけどさ虫をさ
これね
だってニノキング、ニノクイーンとかさ、
そうね、
そ
う自分タイプの最強
っていうさ、ね、やつなのにさ、スペア出してるの、ね、意味わからんって思ってんだけど、漫画の方では榊って時輪の出身トレーナーだから、うんうん、まあ、昔から一緒に育ったスピアを愛用してるっていうストーリーで、まあ、漫画の中でそのスピアも活躍するわけなんだけど、うん、そうに聞くとスピアが急に可愛く見えてくるっていうか、
いや、そうだね、
いい味出してるなって、
ね、ね、
一気に好きになるよねスピアのこと、かっこいいみたいな、
うんうん、
これ俺も育てたいなって思っちゃうなって思っちゃう、
やっぱマフィアだね、その地元の、
そうだね、
なるほど、清和の森を忘れてないっていうところも
大事にするっていうね、
いいね、
いいよね。
もう一個は
渋いね、
あのこれは、まあ、ゲームの要素を無理やり漫画に持ってきてて、あゲームやってるとちょっとニヤッとしちゃうようなやつなんだけど、うんうん、京都グリーンが最後キクコと戦ってて、うんうんうん、でキクコに勝ったら、うん、キクコがあるセリフ言うんだけど、それがゲームと全く一緒のやつ、まあ、ゲームのやつを持ってきたっていうのがあって、うんうん、はいはいはい、グリーンと喋ってる中で最後ジジイ昔は強くていい男だった、今じゃ見る影もないがね、ポケモン図鑑なんてものを作ってるようじゃダメだって急に言うの、うん、でこれ漫画だけ読んでると、うん、なんか急に片言っぽいっていうか、それまで饒舌に喋ってたり接続詞とかをうまく使ってるキクコが、うん、急に体現止めじゃないけど、なんかその雑なワードになるっていうか、何かなっていうのは実はまんまゲームのやつを引っ張ってきてるから、で聞くこと大木戸がなんかつながりがあるってことなんだろうなっていうのはゲームの中でもわかるけど、どういうつながりがあったのかわかんないっていうのは漫画でめちゃめちゃ描いてるじゃん、
描いてる、あのねリーグの時も
そう
鬼スズメ使ってる大木戸がね、
そう
マスクマンの時に、はいはいはい
はい、あったね、
聞くこと戦ってたもんな、
っていうのがあって、ここでゲームもちゃんとやってる側からすると、うん、おお、リンクしてる、同じ話なんだって思って、
こいつのデータベースやばくない？
すごいよね。どうやって調べてんの？すごいね。
どうしようそれ。
いやでもジジイのやつとかは、うん、まあゲームもやったし漫画も読んでたから見たら あ一緒だ。でもやっぱ漫画読んでると違和感あるよな、このセリフっていう。
すげえ、よく、すげえ記憶力がすげえのかな。
全然覚えてなかった、ね、そのセリフとか、
無理やりここに組み込まれちゃってる感もあるんだけど、まあ、スペシャルサンクス的な感じなんだろうなと思って、このゲームからの登場
として、思わずちゃんとこう俊太郎みたいに覚えてる人だとニヤッとする、あれこのセリフみたいな、全く覚えてないから、でもそれが興奮するよね。
いや、そうだよね。うん、あ、これだみたいなね。
っていいよね。
いや、いいっすね。いいっすね。
いや、これさすがですね。
いや、さすが。
なんか、肩パンパンに張ってるけど、上気してる感じするな。やりきったって思っていいですか？
はい、話したかったことも別
に。いや、これポケスペ、ちょっと読んでほしいですね、うん、皆さんにもね。
ね。
なんか、漫画1で、
あ、そうっすね。
57話くらいまで無料で、はいはいはいはい、読めたっすよね。
一気に読めましたね。
結構いけるよね。
あれ期間限定とか？
ずっとなんじゃないの？
でもそこまで読んでも、もうイエロー編の途中まで読めるから。
うん、そう
あ、そうなの？
そう。
あ、マジそんな読めんだ。
読める。
だからちょっと皆さんもね、一旦漫画版ダウンロードしてもらって、
はい、
ポケスペ、
はい、
読んでみてください。全く漫画版のためにやってはないんですけど、
はい、
一番手っ取りは読めるんで。
はい。
間違いない。
うん。ということで、はい、ポケスペ会でしたけど、
はい、
なんか、守るも一緒の土俵で、少し喋ってんの、
うん、
いいね、やっぱ。
いや、いいね。
いや、今までもあったけどね、別に。たまにあった、あったつもり。
いやいや、守るの、守るこれまで、受け手としての才能がありすぎて、そう思わせるだけだよ。
あ、そう。
その受け答えの才能がありすぎて、違和感なく、うん、え、それってこうなのとか言って、
はいはいはい。
それちゃんと返してくれるから違和感ないだけ。
あ、そうですか。
うん。これだけ忘れていけない。作品のことは話しなかったから。
あ、そっか。
うん、今回、実は作品の話はしてないっていう、
ああ、
ことですから、ね。
なるほどね。
はい。はい、 ここですよ。まあ、これも楽しかったですね。
はい。
はい、ということでね、お送りしたのは、
俊太郎、
守ると、
大輔でした。
ありがとうございました。